皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、専門家のトロイです。
高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。今週も最新のニュースをお届けします。トロイさん、今週もたくさんの興味深いニュースがありましたね。ざっと見どころを教えていただけますか？
はい、スージーさん。今週は特に、環境規制、材料市場の成長、そして自動車や半導体といった主要産業における高分子材料の進化に注目するニュースが多かったです。具体的には、米国での PFAS 規制強化の動きや、グローバルな 3D プリントポリマー材料市場の成長予測について、それから、中外製薬の持続可能な医薬品包装への取り組み、日産化学による半導体向け高機能ポリマー材料の開発、さらに、出光興産のプラスチック化学リサイクル施設の稼働開始、超高分子量ポリエチレン、UHMWPEC との特性と産業応用、そして、同じく UHMWPE の自動車製造における利用、最後にファイバーグラスロッドの多用途性と技術革新についてお話しします。
たくさんありますね。今回は、環境問題への対応と、高性能材料がどのように産業を支えているかという点に注目して深掘りできそうですね。
その通りです。特に、高分子材料が直面する環境課題と、それを解決するための技術革新、そして、様々な産業分野での需要拡大が、どのように新たな材料開発を後押ししているのかという視点で分析していきましょう。
はい、とても楽しみです。では詳しく見ていきましょう。さて、トロイさん、最初のニュースは米国での PFAS 規制強化についてですね。この PFAS というのは永遠の化学物質とも呼ばれていると記事にありますけれど、具体的にどのような物質なんでしょうか？
はい、スージーさん。PFAS はパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の総称で、撥水性や発油性といった特性を持つ合成化学物質群です。フライパンのフッ素樹脂加工や防水スプレーなど、様々な製品に使われてきました。しかし、環境中で分解されにくく、生態系や人体への蓄積が懸念されることから、永遠の化学物質と呼ばれ、世界的に規制強化の動きが進んでいます。
なるほど。それで、米国では特に厳しい規制が導入されつつあるということですが、これは日本の企業にどのような影響を与えますか？
米国では連邦レベルの立法は遅れがちですが、複数の州が独自の厳しい規制を先行して導入しています。例えば、2032年までに意図的に添加された PFAS を含む全製品の全面禁止を提案する州もあります。これは日本の輸出企業にとって非常に大きな課題です。サプライチェーン全体で PFAS 含有状況を詳細に把握し、多様な州規制への迅速な対応が不可欠になります。
食品包装材についても言及がありましたね。FDA も自主的な廃止を促しているとか。
その通りです。FDA は食品包装材に使用される PFAS 含有耐油脂の自主的な段階的廃止を発表しており、業界全体での PFAS フリー化への圧力が高まっています。高分子、樹脂産業では、PFAS 代替となるフッ素フリーポリマーの開発や、生分解性、バイオマス由来の高性能材料への転換が喫緊の課題となっています。
そう考えると、環境規制への対応は、企業の競争力に直結する重要な要素になっているんですね。次のニュースは、3D プリントポリマー材料市場の成長予測についてです。3D プリンターの進化はよく聞きますが、材料市場も大きく伸びているんですね。
はい、スージーさん。このレポートによると、グローバル 3D プリントポリマー材料市場は2023年にすでに数十億ドルの規模に達しており、2026年から2033年までの予測期間中も顕著な成長を続けると予測されています。
数十億ドル規模とはすごいですね。どのような要因がこの成長を牽引しているのでしょうか？
主な要因は3つ挙げられます。第1に、材料科学の継続的な進歩です。これにより、より高性能で耐久性のあるポリマーが開発され、航空宇宙や自動車、医療といった要求の厳しい分野での 3D プリンティングの適用が広がっています。第2に、AI と ML、つまり機械学習技術が 3D プリンティングプロセスに統合されることで、 設計の最適化や材料特性の予測精度向上、製造プロセスの自動化が進み、生産効率が飛躍的に向上している点です。
なるほど。AI や ML が材料開発にも影響しているんですね。第3の要因は何ですか？
第3に、自動車産業における軽量化ニーズやヘルスケア分野でのカスタマイズされた医療機器、例えばインプラントやプロテーゼへの需要増加が、市場成長の強力な推進力となっています。これらの要因が組み合わさることで、3D プリントポリマー材料は、高性能なカスタマイズ製品を効率的かつコスト効果的に製造する能力を提供し、イノベーションと産業変革を加速させていると言えるでしょう。
最新技術と産業ニーズが融合して、市場を大きく拡大しているんですね。中外製薬が持続可能な医薬品包装に取り組んでいるというニュースも興味深いです。医薬品の包装というと、とても厳格な基準がありそうですが、どのように環境配慮を進めているのでしょうか？
はい。医薬品は品質と安全性が最優先されるため、包装材料にも高い機能性が求められます。中外製薬は、患者さんの安全を確保しつつ、地球環境保護を両立させるために、再生プラスチックとバイオマス由来の材料を積極的に導入する戦略を展開しています。
具体的にはどのような取り組みをされているのですか？
同社の研究開発部門は、高機能化と包装設計の高度化、環境負荷の低減、そしてコスト最適化のバランスを重視しています。化石資源由来のプラスチック使用量を削減し、リサイクル可能な素材や再生可能資源由来の素材へ切り替えることで、製品ライフサイクル全体の環境負荷を軽減することを目指しています。
環境に良いだけでなく、患者さんの利便性も考慮されているのが素晴らしいですね。
そうですね。環境配慮だけでなく、医薬品の取り扱いやすさや安全性など、患者さんの視点に立った包装設計も継続しています。高度に規制された医薬品業界におけるサステナビリティ、実践の新たなモデルとなる可能性を秘めていると言えるでしょう。この取り組みは、業界全体の他の企業にも再生プラスチックやバイオマス材の導入を促し、より環境に優しいサプライチェーンへの転換を加速させる影響力を持つと期待されます。
医薬品包装においても、高分子材料の進化が持続可能性に大きく貢献していることがよくわかりました。続いては、日産化学が半導体プロセス向けに高機能ポリマー材料を開発したというニュースです。半導体とポリマーというのは、どのような関係があるのでしょうか？
スージーさん、現代の半導体デバイスは、回路の微細化と集積化が絶え間なく進んでいます。この微細化トレンドは、半導体製造プロセスにおいて、これまで以上に高精度で信頼性の高い材料を要求しています。特に、リソグラフィー工程や先進パッケージング技術では、環光性材料や絶縁材料として使われるポリマーの性能が、最終的なデバイスの品質と生産効率を大きく左右するんですよ。
なるほど。そこで日産化学が開発した新材料は、どのような特徴があるのでしょうか？
はい。この新材料は、高い耐熱性、優れた化学的安定性、そして高精度な光透過性という画期的な特性を持っています。過酷な熱処理工程に耐え、製造プロセスで使われる化学薬品への耐性も高いです。また、高精度な光透過性により、微細な回路パターンを形成するリソグラフィー技術で、高い解像度と均一なパターン転写を可能にします。
それはまさに、半導体デバイスの性能を大きく向上させる鍵となりそうですね。
その通りです。日産化学の長年培ってきた独自の分子設計技術と合成ノウハウが、複数の要求性能を高次元でバランスさせたポリマーの合成に成功しました。これは日本の半導体材料産業の競争力強化に貢献すると期待されます。
最先端技術を支える材料開発は、本当に重要なんですね。出光興産がプラスチック化学リサイクル施設を稼働させたというニュースも注目ですね。化学リサイクルとは、どのようなものですか？
はい、スージーさん。プラスチック廃棄物問題が深刻化する中、リサイクル技術の高度化が求められています。従来のメカニカルリサイクルでは品質劣化や処理可能なプラスチックに限界がありましたが、化学リサイクルは廃棄プラスチックを化学的に分解し、モノマーや油などの原料に戻す技術です。これにより、 高品質なプラスチックを再生産でき、リサイクルが困難だった複合素材や汚染されたプラスチックも有効活用できるようになります。
井出光興産の新施設は年間2万トン規模ということですが、これは日本の循環型経済にとってどのような一歩となるのでしょうか。
この新施設の稼働は、日本における化学リサイクル技術の商業化と産業化における重要な一歩を意味します。廃棄プラスチックを熱分解などで油化し、これを製油所の既存設備で精製して石油化学製品の原料として再利用する油化リサイクルが中心です。既存のインフラを活用できるため、早期の社会実装と規模拡大が期待されます。石油由来のバージン素材への依存を低減し、カーボンニュートラル社会の実現にも貢献します。
プラスチックごみが資源として生まれ変わる、まさに循環型社会の実現に向けた大きな前進ですね。
高分子樹脂産業全体にとっても、バージン材料とリサイクル材料の安定供給経路が確保されることで、サプライチェーン全体のサステナビリティが向上します。グローバル市場での競争優位性にもつながるでしょう。
環境と経済の両面で良い影響があるということですね。続いては超高分子量ポリエチレン UHMWPE シートについてです。耳慣れない名前ですが、どのような材料なのでしょうか。
UHMWPE は平均分子量が200万以上にもなるポリエチレンで、非常に長い分子差を持つことが特徴です。そのユニークな分子構造に起因して、他のプラスチックにはない優れた特性を持っています。
具体的にはどのような優れた特性があるのですか。
最も特徴的なのは卓越した耐摩耗性です。スチールよりも優れた耐久性を示し、低摩擦性、高耐衝撃性も持ち合わせています。またほとんどの酸やアルカリ、有機溶剤に強い耐薬品性があり、比較的軽量です。
それはすごいですね。そんなに丈夫で軽いなら、いろいろなところで使えそうですね。どのような産業で活用されているんですか。
はい、その特性から工業やセメント産業のホッパーやシュートのライニング材、食品加工機械の部品、コンベヤベルトの摩耗ストリップなどに使われています。また海洋用途のフェンダー材や、最近では医療分野のインプラント材としても注目されています。過酷な環境で耐久性を要する部品に不可欠なエンジニアリングプラスチックと言えるでしょう。
摩耗や衝撃に強いだけでなく、軽量性も兼ね備えているから、産業効率の向上やメンテナンスコスト削減にもつながるんですね。
ええ、今後さらなる高機能化や複合材料としての開発が進めば、再生可能エネルギー設備やスマートファクトリーなど、次世代産業を支える基幹材料としての役割が拡大すると予測されます。
環境負荷の低減にも貢献する、まさに縁の下の力持ちのような材料なんですね。先ほど UHMWPE について伺いましたが、自動車製造においても重要な役割を担っているんですね。
はい、スージーさん、自動車産業は燃費効率の向上や排出ガスの削減、そして電動化の進展に伴い、軽量で高機能な素材への需要が高まっています。 UHMWPE はこの要求に応える有望な材料の一つです。
具体的に自動車のどの部分に使われているんですか。
UHMWPE はその卓越した耐摩耗性、自己潤滑性、高耐衝撃性、そして耐薬品性を生かして、さまざまな成形部品に利用されています。例えば、エンジン内部のチェーンガイドやギア、サスペンションブッシュ、ケーブルベアリング、ドアヒンジ、シート機構部品などが挙げられます。常に摩擦が発生する部品や衝撃吸収が必要な箇所で、その性能を発揮します。
なるほど。自動車の性能向上に貢献しているんですね。特に軽量化はこれからの車にとって重要そうですね。
その通りです。軽量化は燃費改善や電気自動車の航続距離延長に直結します。また耐摩耗性や耐久性によって部品交換サイクルが長期化し、資源消費の削減にもつながるため、持続可能な製造にも貢献します。この材料は単に摩耗を防ぐだけでなく、システムの全体的なパフォーマンスと信頼性を向上させるための重要なソリューションを提供しています。
未来のモビリティを支えるキーマテリアルとして、 UHMWPE の重要性がさらに高まりそうですね。最後のニュースは ファイバーグラスロッドの多用途性についてです。ファイバーグラスはいろいろなところで使われているイメージがありますね。
はい、スージーさん。ファイバーグラスロッドは、ガラス繊維が樹脂マトリックス内で緻密に配列され、結合されることで、軽量でありながらも非常に高い引っ張り強度を実現した複合材料です。
具体的に、どのような特性があるのでしょうか？そして、どんな製品に使われているんですか？
その軽量性と引っ張り強度、そして比類ない耐腐食性や優れた電気絶縁特性が大きな特徴です。応用分野は幅広く、建設業ではコンクリート構造物の補強材として、電気産業ではケーブルサポートや高電圧送電専用のクロスアームなどに使われます。
私たちの身近なところだとどんなものがありますか？
アウトドアやスポーツ用品では、テントのポールや釣竿、弓矢のフレームなど、軽量性と弾力性が求められる製品の構造材として広く採用されています。
それは知りませんでした。キャンプ用品などにも使われているんですね。
ええ、また海洋産業では塩水環境での耐腐食性を生かし、船舶の構造部品や桟橋の補強材にも適しています。
今後さらに進化していく可能性もあるのでしょうか？
もちろんです。重量耐強度比のさらなる改善、耐熱性や耐疲労性の向上、そしてコスト削減に焦点を当てて技術革新が進められています。
私たちの生活を支える多様な製品に貢献しているんですね。
スージーさん、今週は PFAS 規制のような環境問題への対応から、 3D プリント、半導体、自動車、そしてインフラといった幅広い分野で高分子材料がどのように進化し社会を支えているかを見てきました。
はい、環境負荷の低減に向けた生分解性材料やリサイクル技術の導入、そして自動車の軽量化や高性能半導体の実現に不可欠な高機能ポリマー材料など、高分子樹脂テクノロジーが私たちの未来を形作る上でいかに重要であるかを改めて実感しました。
特に UHMWPE やファイバーグラスのような高性能エンジニアリングプラスチックが、過酷な環境下での耐久性向上や軽量化、効率化に貢献し、持続可能な社会の実現に大きく寄与している点に注目したいですね。
そうですね。単に新しい素材を開発するだけでなく、環境問題解決や産業の課題解決に貢献する形で進化し続けているのを感じました。
来週も、高分子、樹脂テクノロジーの最前線から、さらに興味深いニュースや技術動向をお届けできると思います。
ぜひ、ご期待ください。それでは、高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。
また来週、お耳にかかりましょう。
さようなら。